DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。先日加藤夏樹さんからリプライいただきました。軍曹です。
はい、どうも。最近ノートパソコン買いました、しんちゃんです。
はい、どうも。ということで
よろしくお願いします。
お願いします。ということで今回で3回目ぐらいですか、はい、
そうですね、3回目ですかね。
もう慣れたんじゃないですか。
いやいや、やっぱりまだちょっと緊張しますけどね。
緊張してちょっとお酒の力が、
はい、ああそうですね、いつも通りいただきながら、
ね、ああ、はい、いいっすね、いいっすね。
はい、
はい、で本当はね、私としんちゃんさんとリーマーさんのちょっと3人でっていう予定だったんですけども、
そうですね、はい、
私の方の不手際がございまして、ちょっと今回2人でということでね。
あ、うん、そうですね、はい、ちょっと残念ですけどね、はいはい、頑張ります。
で、その代わりちょっとリンマーさんからはですね、はい、ちょっとメモをいただいてましたので、
はい、
あ、今回 5.5 公金のね話するんですけども、
あ、はい、うん、そうですね、
まあ、それに関してのメモはちょっといただいてましたので、
はい、
それをちょっとね、すくいながら、はい、お届けしようかなと思います。
はい、了解です。
はい、うん、
はい、
はい、あでね、説明しますと、
はいはい、
ちょっとまあ今回ボリューミーなので、
はいはいはい、
2回に分けて、ね、はい、お届けしたいなと思います。
はい、
で実際の DQ10TV でもね2回に分けてお届けしていましたので、
う
ん、
はい、
で今回はその1回目の部分ですね、前半の部分だけをちょっとお届けして、はい、2回目後半の部分は、次回ね、お届けするというような次第でございますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、シームレスに本編入るんですけども、これだけは言わせてください。はい、バージョン 5.5 後期情報もよろしく行き。はい、はい、とは、いきますよ。
お願いします。
はい。で、今回、まあ、俺としんちゃんさんだけなので、
はいはい。
まあ、私も今日飲みながらやろうかな
と。あ、そうなんですね。
ね、なのでよろしくお願いします
ということで。何を飲まれてるんですか。
あ、ですね、はい、ビールですね。
ああ。
で、しんちゃんさんは今日は。
あ、赤ワインです。
今日も赤ワイン。
はい。アルパカの赤ワイン
です。赤ワインですね。あ、いいですね。はい。はい、じゃあちょっと乾杯しますか。
あ、そうですね。
はい、ちょっと開けまして。じゃあ、お疲れ様です。これから
です。はい、お疲れ様です。はい、乾杯。これでちょっと勢いつけて頑張っていきましょうか。う
ん、いきますか。ね。
はい。
はい。じゃあ、いきますよ。
はい、お願いします。
はい。まずはですね。はい、まずはメインストーリーが追加されます。これで最後ですね。
はい。
うん。はい。でボス難易度設定は、はい、最初できなくて8月上旬に追加予定ですということで、
はい、そうですね、はい、
後期が7月8日でしたね。
そうですね、
うん、
アップデビューが
7月
8日ですね、
はい、まあ、そこから1ヶ月後というような感じでしょうか。
そうですね、1ヶ月ぐらいしたら、まあ、解放されるみたいなイメージですかね。
うん、うん、そうですね、
まあ、ラスボス、まあ、ラスボスになるんで、もう、ちょっと一人じゃサポじゃ倒せないぐらいの強さでも、個人的には、構わないかなぐらいのつもりではいてるんですけど。
うん、ああ、最初はそのぐらいでもいいかもしれないですね。
うん、ねえ、なんかね、最近、まあ、ソロでも倒せるぐらいの難易度にしてくれてるのか、そんなものすごく強いっていうあんまり、イメージもないので。
うん。
ちょっともう全然手伝ってもらわないと勝てないぐらいの強さでもいいかなとはちょっと個人的には思ってるんですけど。
うん、なるほど、うん、
はいはい、
まあちょっとここやってみてですね、
はい、そうですね、うん、
でそれからキャラクターボイス出演声優ということで今回少ないですね、3名の方がね。
そうですね、まあ、前期後期なんで後期で追加が3名、
ね、そういう意味ではまあそんな多くないですかね、はい、これね、
はい、
うん、はい、知ってる方で、ね、皆さんこう飛田さんをね挙げてます。
そうですよね、
私あえて挙げるのはちびまる子ちゃんの丸尾くんやってる人ですね、飛田さんね、
ね、そうですよね、 放送中のなんかコメントとかでは、神よ神よって、
うん、
言ってましたけどね。
誰も丸尾くん出してこないっていうね。
ああ、
丸尾くんの代表作だと思いますけどね。
ね、全然そうだ。今でもやってますね。
そうですよ。ね。
ね、それは僕も思いますけど、
ね、うん、ね、ちなみにこの上に書いてあるあの下山さんという方
は、はいはいはいはい、
ちょっと調べたらあの最近だと新エヴァンゲリオンに出ていらっしゃった
方みたいですね。はいはいはい、
うん、はい、じゃあ次いきます。
はい、
はい、サブクエ追加されてます。
はい、
はい、次フェスタインフェルノ、
はい、
ですね。はい、しんちゃんさん、これどういったものかちょっと簡単に説明を。
わかりました。フェスタインフェルノですね。
はい、
常闇の聖戦や、聖守護者の当選機のボスに8人の同盟パーティーで挑む、不定期開催コンテンツです。
はい、
真のグランゼドーラ王国に開催期間中のみ現れる、ナラトットから挑戦できます。
うん、
常闇や聖守護者のボスを討伐済みの方にもプラスアルファの報酬が点点点というところで書いてます。
うんうんうんうん、
はい、
はい、ということなんですけども、
はい、
うん、こちらは、まあ、参加に必要なアイテムっていうか素材は必要ないというような。
そうですよね、素材も必要ないですし、4人から今回天国とかの邪神みたいな感じで8人の同盟パーティーで挑めるので、
うん、
まあ、どちらかというと気軽に参加できるようなイベントなのかなと思うんで、ちょっと僕も実は常闇はまあまあもうかなり前のコンテンツで何回も行ってるんですけど、まあ、ちょっと5とか4とかその辺は倒したことないんですけど、
うんうん
うん、聖守護者の方はまだ一回も倒したことないんで、
うんうんうん、
まあちょっとこういうのをきっかけにしてちょっと戦い方とか分かったらまた通常の方の聖守護者の方にもチャレンジしていきたいなとはちょっと思ってるんですけども、
うんうんうんうん、
はい、
まあ、そうですね、こう参加する敷居が下がったというか、
うん、ね、そうですよね、
難易度がいい意味で下がったというか、はいはいはい、
ですよね、
うん、そういった見方がちょっとできるかなと私も思いましたね。
はいはい、
うん、
なんか強さも1レベル1のなんか基準で作ってるみたいなんですけど、
うん、
はい、うん、レグラード1とかはちょっと強めで、最近のデルメゼとかは、うん、まあ、1だけでもちょっと弱めに作ってるみたいな、まあ、その辺はバランスを調整して、
うんうんうん、
なんか作ってるみたいなことは言ってましたね。
まあそうですね、タイムアタック祭りが予感されますね。
ああ、なるほど、そうですよね。
この分ですとね。うん、
ね、ありそうですよね、
うん。それからですね、インフェルノってね、久々に聞いた言葉だなと思って、
はい
はいはい、ヨガインフェルノ以来、はい
はい、
わかりますかね。
懐かしいですね。
わかります？
そうそうですよね。
それ以来のインフェルノって聞いたなと思って、
はい、確かにあんま聞かないですよね、めったに聞かないですよね、インフェルノ
でね、ついさっきね、はい、意味を調べたんですけど、
おお、はいはい、
な、地獄って意味らしいですね。
おお、そういう意味なんですね。
ヨガ地獄って何なんですかね、これね。
なんかインフェルノとかファイヤーとか炎とかなんかそっち系なんか、
そうそう、俺もそう思ってたんですよ、うん、
そうじゃない、
ね、うん、だって火出すじゃん的なね。
で、ですよね、
そ
うなんですね。へ
え。でフェスタってお祭りとかそういった意味なので、
はいはいはいはい、はい、
地獄の祭りですよ。
なるほどなるほど、そういうことですよね。
ねえ、うん、面白いネーミングだなと思いましたね。
ねえ、そうですよね、センスありますね。
まあこれがね定着すればフェスインフェスインとかっていうんですかね。
なるほど。
フェスタって言うんですかね。
ああ、フェスタかな。どうなんでしょうね。
か、フェスか。
ああ、もうそこまで略して。
浸透すればですよ。うん。
そうですね。
ね。うん。
ありえますね。
で、それから1日1回救済ポイント、はい、30ポイントを獲得ということですね。
はいはいはいはい。
うん。なので、これ、まあ、日課にもできるのかななんていう。
そうですね。
うん。
で、あと、初回討伐の時に、
うん、
紫宝箱で、常闇だったら、あの、常闇の砂とか、ダークゼリーとか、和田摘みの雫。
はい。
あの、通常だったらこれって確定の素材じゃなかったと思うんですけど、そのあたりが確定でもらえるっていうのがちょっと、やる人にとっては嬉しいかな。まだあの、集められてない人とかには、
うん。
いいかなと思ったりするんですけど。う
ん、まあ、一個だけではあるんですが、
はい。
まあ、高速周回狙っていけば、っていうところですね。ね、
いや、初回討伐時。
あ、そうか、ごめんなさい。あ、初回でしたね。ああ、失礼しました。
そうなんですよ。
ああ、そこそこそこ。
まあ、あの、確定で1個みたいな感じですね。だからまあ、確かに、普通の通常の方を高速で回したら何個かポロポロと出てくるんで、そんなに美味しくもないんですかね。ちょっと初回だけなんでね、確かに。
うん。
1個だけしかもらえないですよね。
そうですね。
うん。
そして、はい、参加条件があるということで、
はいはい、
レベルが100以上、防具を全部に装備してください、はい、それから真のグランゼドーラに行くことができるということで、まあ、バージョン2後半ですか、
はい、
うん、まで行ってれば、まあ、って言ってて、まあ、まずまずちょっとレベル上がってればというような感じですね、
うんうんうん、そうですね、
うん、そして配布される指定のアイテムのみ使用できますということですね。
邪神とかみたいな感じで、もう葉っぱの枚数とかがもう制限されてるって感じなんでしょうね。
そうですね。
はいはいはい、うん、
はい。それからレベル上限解放です。
はい
はい。次、既存スキルライン調整、天地雷鳴士スティック。
はい。
ですね、
はい、
はい、装備時攻撃魔力で特技ダメージアップ、そして、MP 消費しないで MP 効率アップ、スティック装備時のみザオリクを使用可能にということです、
ね、はいはいはい、
うん、
天地雷鳴士ってもう僕もそうなんですけど、扇を装備していることがほとんどのなんかイメージが
うん
あるんで、
うん、
で、まあ、たまにキラポン使いたい時だけスティックに持ち替えてみたいなイメージなんですよ、
うんうんう
ん、なんで、まあ、こういうところでちょっと差別化図ってきたのかな、まあ、ちょっとこの後で説明もあるんですけど、まあ、ザオリク使えることによって他の幻魔も使いやすくなったりとかっていうところの多分目論みなんかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
はい、
う
ん、
はい、そして、天地雷鳴士タッツイで覚えるスキルを追加しておりますね。このスクショによりますと、雷特技のダメージ強化、はい、風特技のダメージ強化、土特技のダメージ強化、多分これ他にもあるんでしょうけども、
そうですね、両手杖のことをここではなんか言ってるみたいで、
うん、
両手杖装備した時のその辺の特技のダメージ強化っていうのができるようになりましたよ。
うん。
っていうのは説明でしたね。
うんうんうん。
はい。
なるほど。はい。そして、幻魔くしゃらみ強化しておりますね。
はい。
はい。味方の攻撃力や攻撃魔力をこう強化する補助的な役割がメインだったんですよね、前は。
そうですね。
それが、後期に入ったら回復蘇生を強化して蘇生あ単体蘇生に秀でた回復役に行動パターンをカカロンに近くということですね。
カカロンに近くって書いてますからね。
はい、
もうね、カカロンしか呼び出されてないみたいな感じのことも言ってたんで、
うん、
まあ、やっぱりね、せっかく他の現場も準備してるのに、まあ、そういう状況っていうのはやっぱりまずいだろうっていう運営の思惑なんだろうなとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
で言ってたのがなんかあのくしゃらみがこうやって補助的な役割がメインだったのが、
はい、
あの結局最初になんかあのバフをもうプレイヤーがかけちゃうんで、
うん、
もうその後意味ないよねみたいなことも言ってて、なかなかやっぱり使いづらいところもあるんで、まあ、ちょっとやっぱりもう少し使いやすいようにカカロン寄りに、うん、まあ、まあ、あの差別が図るためにちょっとねいろいろ工夫はしていただいてるみたいなんですけど、
うん、
なんかやっぱりちょっとカカロン寄りにみたいな 調整はしてるみたいですね。
うん、これちょっと使った時のね、うん、感じ確かめるの楽しみですけどもね。
そうですね、楽しみですよね。
うん、そしてゲンマーレベルが110になります。
はい、
で条件がありますね。クエストのクリアとあとは天地雷鳴士のレベルが110以上ですね。
はい、はい、
でカカロン自体もちょっと強化されてるんですかね。110になるとね。
110になるとされてますね。
うん、回復呪文の効果がプラス 10% とヒーリングオーラ2に強化。
はい、
うん、味方蘇生時の回復量がアップということですね。
うんうんうん、
これまた引き離された感もあるんですかねこれね。
ねえ、この説明をなんか聞いてるときは、
うん、
せっかく背中が見えてきたのにまた引き離されたみたいなことを言ってましたけどね。
うん、まあね、個性化を狙ったのかもわからないですけども、
うん、そうですね、まあ、そういうところではそういう調整なんだろうなと思うんですけど、
うん、そうですね、
うん、
ざっくりちょっとざっくりというかちょっと駆け足でいくと、くしゃらみがレベル110になると20% の確率でターン消費しない、
はいはい、
ソーセージ倍機 30%、 ソーセージ覚醒が 30% ですね、
はい、
それからソーセージ祈りが 30%、 ソーセージ早読み 30%、ザウラルをザウリクに変更を、
うん、
これどっちでもいいっていう感じもしますけどね。
あ、まあでも違いがあるからそうしてるってことですよね。ザウラルの時ってちょっとあんまり僕も今ピンときてないんですけど、
うん、
蘇生されない時ってあったんですかね。
いや今はもうないです。
そうですよね、あれって回復魔力か何かの影響でもう 100% されたりとかって、プレイヤーの時はそうですよね。
そうですね、確か回復魔力が220だか60だか、
はいはいはいはい、
そこがもう境界線で、
はい、
そこから下だとちょっと回復され、蘇生されないことはあるけども、それ以上だとほぼ 100% ですよっていうような感じだったんですよ ね、
そうそうですね。だから確かにここが変更になってちょっとどういう違いがあるのか、そうなんです、僕の知識ではあんまりピンときてなくて、
うんうんうん
うん、ね、なんか違いがあるんだったらまたちょっとね、うん、教えていただけるとありがたいなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
それからバルバルですね、
はい、
これすごいですよ。110になると力がプラス300になって、
そうですよね、
回心率がプラス 5%、
、うん、はい、
そして、10% の確率でターン消費しない、うん、剣技乱舞2に強化、ダメージアップ、行動間隔を短縮、はいはい、行動パターンを一部変更、
うんうんうん、
はい、ということでこれも高速周回的な感じのになるんですかね、
に使えるようになるんですかね、
うん、
レベル100の時は常時力プラス50が110になったらプラス300ですからね、かなり、うんうんうん、かなり上がってますよね。
そうですね、
ええ、
まあ、ちょっとその破壊力に期待ということで、
はい、
うん、そしてドメディ110になりますと、はい、呪文ダメージがプラス 40%、 呪文暴走率プラス 10%、 バギムーチョーを追加、エクスプロージョン2に強化、うん、ダメージアッププラス呪文耐性ダウン確率アップ、うん、行動間隔を短縮、行動パターンを一部変更ということですね。
うんうんうん
うん、
だからさっきのバルマルもそうなんですけど、
はい、
ちょっと数字というかここの文字で見てるだけだと なかなかどれぐらい強くなってるのかが、
うん、
いまいちピンとこないところもあるんで、やっぱり実際使ってみて、
うん、
まあでも運営中途半端に強くしても、
うん、
多分そんなにやっぱりカカロンってなっちゃうとまずいと思うんで、
うんうんうん、
それなりに強くしてきてるだろうなとは思うんですよ。やっぱりこの使ったらやっぱり強いって感じられるぐらいには、
はい、
うん、だから結構やっぱ使ってみたらあかなり強いって思えるぐらい強くはなって てるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、実際使ってみないとちょっと何とも言えないところではあるんですけど。
ただ前に1回ですね、
はいはい、
ちょっとあることがあって、
はい、
あの踊り子の、
はいはいはい、
踊り技のスピードがすごい短縮なりますよっていう話があったのに、
ありましたね、はいはい、
短縮されてないっていう問題というか、あの事件というか事象というか、そういったのがあったので。
ああ、そうでしたっけ。僕なんか見比べて、ええ、あ、ちょっと早くなってるなって思ってたんですけど、なんかそうでもなかったのがあったんですかね。
いや、もう安西先生がこう短くなった表現をされてたんですよ、はい、ちゃんと。
はいはいはい、はい、
こんな感じですみたいな。
そうですよね、う
ん、その通りじゃなかったんですよね。
ほー、
うん、あれっていうようなことあったんで。
そうなんですか。
私はちょっと実際あの触ってみるまでちょっと信じません。
あ、なるほどね、はい、ちょっとそういうのもあったんでね、
うん、
なるほど、
はい、
楽しみですけどね。
そうですね、うん、
はい
はい、じゃあどんどんいきますよ。
はい、
現場資料直接召喚するコマンドを追加、
はい
ですね、
はい、
天地雷鳴しデスマスターの特技にそれぞれの現場資料を直接召喚できる個別のコマンドを追加ということですね。なので、はい、なので、まあ、ゲンマ召喚とかつうだけじゃなくて、カカロン召喚とか、クシャラミ召喚とか、骸骨召喚とか、そんな感じで、はい、まあ、名指しできると。
そうですよね。結構エンドコンテンツとかで使うときに、
うんうん、
言ったら、2回選択、今までだったら、
はい、
ゲンマとか、資料って選択してからまだそこを選ばないといけなかったのが、1回で、
うん、
選べるのって、その辺はやっぱり短縮できて戦いやすくなったりするんだろうなとは思うんですけど。
そうですね、時短ですね。うん。まあ、大体の戦闘でね、はい、大体一種類しか使わないですからね。
そうですよね。
うん。
で、なんか放送中にはかわいそうに、なんか他の現場とか消されるんじゃないかみたいなこと、
うんうん、
カカロンだけ残されるんじゃないかみたいなこと言ってて。かわいそうなこと言ってましたけど、うん、まあそれもね、うん、実際使ってみないとね、
うん、
カカロンが消される運命になるかもしれませんしね。
そうですね。
ね、うん、すごい楽しみですよね。
うん。
うん、
それから占い師、バトルバランス調整してるということで、
はい。
まずは A ランク以上のタロットのダメージ上限を1999から2999にアップ。
はいはいはい。
魅惑の推奨級。チャージ、はい、開幕チャージタイムを0に、そして、うん、チャージタイムを120秒から90秒に短縮、ダメージ上限アップ効果を追加、そしてリセットベル、はい、開幕チャージタイムを0に、チャージタイムを40秒から25秒に短縮、エンゼルの導き、うん、チャージタイムを80秒から60秒に短縮、
はいはいはい、
です、ちょっともっと言いますと、タロットデッキの機能拡張でデッキ所持枠の増加とデッキ名を変更可能に、
はい、
タロット合成新コマンドアルカナを変える、合成をしなくてもアルカナが変更できるように、
うん、
そしてモンスタータロット図鑑を回収、効果や入手方法が分かりやすくということですけども、
はい、
私ちょっと占い師結構離れてるので、
はいはいはい、
ちょっとあれなんですけども、
まあでも単純にダメージキャップが上がってて、
うん、
せっかくオーラ中なのに、今までって4999が上限だったんで、
うん、
今ってもうそれ以上にどんどんダメージ出せる技が増えてきてて、まあそういう意味では占い師ちょっと使いづらいっていうところもあったと思うんですけど、
うん、
もう今回このオーラ状態になればもう9999まで上がるってことなんで、かなりやっぱアタッカーってわけじゃないかもしれないですけどね、ダメージを出せる職としてちょっと使っていける場面が出てくるんじゃないかなとは思うんですけど、
まあ本当に強化っていう感じしますよね。
そうなんですよ、このチャージタイム短くなってるのも、
うん、
魅惑の推奨級の間に、ちょっと使える回数とかがね、 何回か増えたりする。今までだったらチャージタイム40秒かかってたリセットベールとかが今度25秒とかになってるんで、
はい、
まあ、そのあたりも使いやすくなってるんかなとは思ったりするんですけど。
なるほど、うん、私がちょっと思ったのが、
はい、
合成させるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれもう少し簡単にならないかなっていう。今手持ちのカード、まあ、このぐらいありますと。
はいはいはい。
で、今この手持ちのカードで、最終的にこんなカードに成長させることできるんですけど、どうですかね、的な。
あー、なるほど。もう、こうできますよっていう提案を。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
それで作っていくのってどうなんですかね。まあ、作るのを楽しみにしてる人もいると思うんで、そういう人にはちょっと申し訳ないんですけど。
はい、はい、はいはい。
うん。その機能あれば嬉しいなってちょっと思いました。
そうですよね。今って結局、うん、ランクを上げていかないといけないんで、
うんうん、
結局先の説明でアルカナを変えれるようになりますっていうので、
はい、
今までそのどっちのアルカナを採用するかみたいな感じでうまく合成しないといけなかったのが、
はい、
そのあたりは楽にはなってると思うんですけど、
うんうんうん、
軍曹さんおっしゃるみたいにもう提案してくれて なんて言うんでしょう、ちょっとイメージが違うかもしれないですけど、ランクを今までずっとどんどんどんどん上げていかないといけないのが、
はい、
もうこのカード今の所有のカード使えばこれ作れますみたいな感じにしてくれれば、
うんうん、
パンと作れたらものすごい楽ですよね。
うん、そうですね。
そう、そうですよね、うん、確かに、うんうん、それは思いますね。一個一個結局は作っていかないといけない。まあちょっとは楽にはなってるんでしょうけど、
うんうんうん
うんうん、それはいい提案だなと思いますね。
まあちょっとね、作る方はちょっと大変なのかもちょっとわからないですけどね。
はいはいはいはい、うん、
ところでアルカナって何でしたっけってちょっと一瞬思ったんですけど、これあれですね、星とか魔術師とかそういったところですね。
ああ、そう、そうですね。
うん、
どのモンスターのどのアルカナがその、そうですね、星とかそういうやつです
ね。うん、そういうやつですよね。マナカナだったら知ってるんですけどね。
それもまた、古
ですね。今も活躍されてますからね。
ああ、そうなんですね、はい。あんまりテレビ見ないんで。
あ、そうですか。
はい。
はい。じゃあ、どんどんいきますか。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとお待ちくださいね。あ、これいきましょう。呪文、特に呪文の属性アイコンが追加です。属性ダメージを与える特技や呪文に各属性に応じた色のアイコンを表示、それして、土属性のアイコンの色を変更ということですね。
うん、
攻撃種類の、マークの右下につくという感じですね。
そうですね。
これ分かりやすくていいですね。
ねえ、ちょっとやっぱり分かりにくかったところ、こうやって地味修正じゃないですけど、
うん、
ちょっとずつ変えていってくれるとありがたいですよね。
うん、だって水神の竜巻なんてちょっ若干ちょっとなりません？ちょっと若干
どっちの属性みたいな感じですね。
うん、水なのか風なのか的な。
はいはいはい、うん、
真空竜巻はわかりますけど。
そうですよね。わ、
うん、
かりやすいやつもある。冥道風魔、まあ、今までこそ土とかね、うん、あれですけど、この名前見ただけだとちょっとわからないですね。冥道風魔だとね、
風って来てるから風なのかなと思って
、ね、ああ、ですよね、
しますけども ね、うん、これはいいなと思います ね、はい。でそれからゲージ使用特技のアイコン表示の変更ということで、
はい、
魔の波動などのゲージが溜まると使用できる特技は使用可能な状態になるとアイコンが光るようになりますということですね。なので、はい、魔剣士のゲージですね、あれが分かりやすくなったというとこですかね。
はいはいはい、
うん、
そうですね。なんかチャージタイムも、チャージタイムがある技とかもたまると、はい、そのアイコンのところが光ってたと思うんですけど、
はい、
そんな感じで同じようにゲージ使用特技もアイコンのところが光るようになるみたいで、
うんうん、
いや、なんかこのゲージあるじゃないですか。
はい、
そこがもうちょっとピカーンって光るてくれるのかな、分かりやすくと思ったら、なんかその中のコマンドの アイコンの方が光るような、
うんうんうん、
調整をしてくれたみたいですね。
うん、うん。まあ、わかりやすければ、どちらでも
っていうのは、ね。使えるようになってるっていうのがわかればね。
そうですね。うん。
うんうん、
はい。そして、そして、コロシアムで魔剣士が参戦しますということですね。結構調整関係はちょっと多いので。
そうですね。
はい。割愛します。
はい。
そして、アストルティア防衛軍、報酬と実績が追加されてますね。
はいはいはい。
はい。あ、俺まだ埋まってないんだよな、実績。
ああ。
うん。まあ、ちょっとやろうかなと思いますけども。コンと傘が追加ですね。
そうですね。
コンは海のやつですね。
うん、はいはいはい。
ダークドレアムモドキが持ってるやつ、
はい、
あれ槍じゃないんですね、コンだったんですね、
うん、みたいですね、あの、うん、槍のようにも見えますけどね、
あ
コンになってますね、
コンなんですね、
はい、
なんか なんか納得いかないあれありますけどね
見た目的にね、
うん、そうですね、それから傘ですね、雲足追加ということで、これはね、もうこうドレアのネタになりそうな感じですよ。
そうですね。雲苦手な人とか絶対嫌がると思うんですけど。
そうですね。うんうんうん、
見た目がちょっとね、若干グロテスクですよね。
そうですね。
うん、うまくこれドレアに使えるのかどうかって感じですけど、まああの ネタ系には。ね、使えるんでしょうけど、
そうですね、
うん、
よくあの現実で、
はいはい、
こういうのつけ犬につけてる人いますよね、って驚かせてるっていうドッキリのやつ
あの羽をつけてる、背中に羽つけてるとかじゃなくてです
か、そんな可愛いもんじゃなくて
じゃないんです
か、雲橋のなんかこう、うん、渡れ作ったやつをちっちゃいワンちゃんに背中に乗せて、はいはいはい、で暗いところなんかこう飼い主に行けって出て驚かせるっていうね、
驚かせドッキリです
ね、うん、そのドッキリをちょっとこの雲足見て思い出しましたね、
おお、なるほど、
あと、うん、で動画見てください、多分あるはずなんで、
あっかりもちょっと探してみます、うん、
はい、
はい、
次、新コインボス登場ですということですね、
はい、
うん、これはいつ頃なんでしょうかね、まあ、多分1ヶ月後8月とかその辺なのかな、
そうですね、期限は、
うん、
スケジュール出てたと思うんですけど、7、8、9、11の、はい、それの9月の下旬ぐらいにその表示があるんで、まあ、大体それぐらいになるんですかね、9月の中旬から下旬ぐらいあるんですかね。
じゃあ、後期始まって2ヶ月ちょいぐらいですかね。
そうですね、そんな感じの。
うん、なんかあの次のボス誰だっていうよりは、
はいはいはい、
次のアクセってどうなんだろう
な、確かにね、
あ、ひときわ輝くアクセって出てないので、
うんうんうん、
あ、だからちょっとどうなんのかなっていうような感じですね。
アクセもそうなんですよ、だからもう新規で、まるまる新規のアクセになるのか、
うん、
あの、まあ、ちょっと、竜の鱗、
うん、
あるじゃないですか。あれの伝承、まあ、あれがちょっと単体でも十分強いんで、
はい、
ちょっともうゴース、あの伝承が来るかどうかっていうのはあれなんですけど、まだあれが伝承先がないんで、
うん、
そういうやつが来たりするのかなとか、
うん、あの中世の超過みたいに、
はいはいはい、
純粋に何かがひときわ上がるようなやつとか、
はいはいはい、はいはい、
例えば守備力がガンと上がるベルトとか、
うんうんうん、ベルトはなかなか激戦区ですけどね。
うん、
まあでもそういうのあっても面白そうですよね。
うん、思いますけどもね。
ちなみになんですけど、
はいはい。
次、コインボスとかなんか想像したりとかって、
うん、
しました。
いや、それよりもアクセの方気にしちゃったんで。
ああ、なるほど。
なんもあれはないっすけど、あ、それこそ11から出てきてもいいと思いますけどね。
確かにそんなこともなんか言ってたような気がしますよね。11もそろそろもう、ね、ネタバレ。なんか前の放送の時に、どのシリーズからボスが出てるかみたいな感じの説明をしてた時に、
うん、
11ももう、11ももうそろそろ出してもいいかなみたいな。なんか、
うん、
堀井さんに相談しようかみたいなことも言ってた。確かにそれもあり得るかもしれないですね。
うん、
うん。うん、うん。僕はちなみに、
はい、
あの、その、まあ、その説明の時に、5から、まだ出てないみたいなことを言ってたんですよ。
うんうんうん、
コインボスが、
うん。
だから、まあ、あの、クライマックスの近い、まあ、クライマックスになるんで、
うん、
ちょっと人気のある、ボスっていうことで、あのゲマあたりが出てきてもちょっと盛り上がるんじゃないかなってちょっと勝手に想像したりもしてるんですけど、
うんうん、
ゲマね、 どうですか軍曹さん的に。僕ゲマってものすごい憎まれてて、みんなに、
うん、
結構人気のあるボスかなと思ってるんで、出てきたら盛り上がったりするかなと思ってるんですけど、
まあそうですね、確かに盛り上がるかと思うんですけども、
はいはい、
私は正直ちょっと分かんないです。
ああ、
ということなので、
はい、
しんちゃんさん、もし、当てたら、
はい、
はい、コイン1枚差し上げます。
あ、本当ですか？
はい。
ありがとうございます。
はい、約束です。
ああ、ありがとうございます。
当てたらですよ。
当てたらですね。
当たったらですよ。
はい、当たるかな。
当たるかな。はい。
あと、あれですもんね、うん、あの、うん、今回、それで、新コインボスが増えることによってドラゴンコインが、
はい、
ね、店売りにな
りますね。
なって、うん、あ、ちなみにあの前におっしゃってたかどうかちょっと覚えてないんですけど、あの王女の愛あるじゃないですか。
はいはい。
あれはもう完成されたんでしたっけ。軍曹さんなんか作るみたいなことを言ってたと思うんですけど。
はい、メインもギャバン君も完成しております。
おお、さすがですね。
レアドロだけですよ。
あ、はいはいはい、うん、まあ、使えるのがレアドローですもんね、やっぱりね、他を見てもあれなんで。
そうですね、現実的なのはそれだけかなと思ってるので、それだけを作りまして、ようやくあの完成しましたね。
なるほど、
はい、
ね、あの店売りになるんで、あのナスガルドで、
うん、
ボスコインのなんか無料券もらえるじゃないですか、
うん、はい、
だからそういうのもまた次ドラゴンコインに使えたりするし、店売りになるんで多分値段も6万になるのかな、6万ゴールドになる、
うんうん、
ね、だからそういう人とか狙いたい人とかはね、ちょっと作りやすくなったりするのかなちょっと思ったりしたんですけど。
そうですね、うんうんうん、それはありますね、はい、
うん、
ね、ちょっとちなみになんですけども、
はいはい、
まあコインボスといえば、
うん、
まあ福引券であり、
はいはいはいはい、はい、
福引券といえば私なんですけども、
そうですよね、
うん、今どうですか、
どれぐらい
福引券は。
福引券ね、最近何枚持ってるかちょっとチェックしてなかった。
あ、なるほど。
スペフクはちょっと最近引き切ったんで、
うんうん、
スペフクはもう手元にないっていうのは覚えてるんですけど、うんうんうん、
まあ、ね、私だといつも、ね、こう2万枚準備してますってこう言ってるんですけど。
ですよね。
今回ちょっとね、
はいはい、
今の時点ですけど、
はい、
少ないですよ。
ああ、そうなんですか。
あ、ちょっと印率が減ったっつのもあって。
なるほどなるほど。
あの6000枚です今。
おお、ちょっと今から頑張ったらどうかって感じですかね。
今から頑張れば多分1万枚はいけると思うんですけど。
はいはいはい、ちょっと2万はちょっとあれですよね、
私にしてはかなり少ないですよ。
いや、少ないですよね。
そうですよ。あの、普通の人がすれば6000枚普通多いじゃんっていう感じなんですけど。
あ、はいはいはいはい。
私自身からすれば少ないっていうね。
ですよね。僕も軍曹さんといえば、ね、何万枚、まあ1万枚以上集めて、そこで一気に引いて、
2日3日潰れるっていうね。
あ、そうそうそうそう、ね、そのイメージがあるんで。
うん。
ありますね。そこから行くと少ないですよね。
そうなんですよ。
ね、
まあ、ちなみに、ギャバン君、はい、ギャバン君まあまああるんですよね。ギャバン君にしては6000枚だったら5000枚くらいか、はいはいはい、うん、ある方ではあるんですけど、
はいはいはい、うん、
なので今回は多分俺マーストしたら1万枚ぐらいかなと思うっていうのはまず一つと、
うんうんうん、
現段階での、
はい、
1等2等3等のアクセは、
うん、
ギャバンクはまだ1等のやつ完成してないですけど、
はい、
それは全部完成してるんで、
はい、
なのでちょっとなんだ、2等のアクセも作んなきゃとかそういったのはないですね。
ああなるほど、
うん、なのでまあそういった状況です。
はいはい、はい、
多分まあ驚かれてる方ちょっと多数いらっしゃるかと思いますけど、
ね、そうですよね。いや群像さんのイメージといえば、ね、そこだったんで
6000枚っていうなんだそれはって多分怒るね、
怒られるかもしれない。
逆に叱られるんじゃないかってね。
ねそうですね。はい。
なんでもありますけどもね。まあ、ちょっと、1万枚ちょっと目指します。
はい、そうですよね、うん。頑張ってください。
はい。バンマの等調整ということですね。
はい。
こっちは前あの説明あったんで、省きますね。そうですね。
はい。
はい。あ、でもこれ一つだけ。ギラムソウル50個で、大紋章の破片15個が変交換できるようになるそうですね。
はいはいはいはい。
はい。
はい。
で、それから天国が更新されます。
されます。はい。
で、それから戦歴の入手済みアイコン追加ということで、入手済みの、はい、装備には、この本、まあ、冒険書なんですか？
はいはい、はい。
マークがつくということなんですけど、
はい。
これ、俺思ったのが、普通に入手済みっていう文字じゃダメだったのかなってちょっと思いました。
その辺はやっぱりその横にもマークあるじゃないですか、
ええ、
チャガーナの。
はい。
だからそんな感じでやっぱりちょっと言葉じゃなくて、どうしてもアイコンにしたかったんじゃないんですかね。
いやー、逆に分かりにくいなって思いました。
確かにね、これ、まあ、戦歴っていうことなんで、多分この本のマークなんですよね。戦歴の入手済みアイコン追加なんで。
あ、
うんうん、
だもう撮ってますよ感ないっすもん。
いやた確かにね僕も思います思います、
うん、
ほんのねアイコンでちょっと何ってちょっと分かりにくいですよね、うん、そういう意味では、
うんうん、まあ、ニュース青文字で入手済みとかそれでいいようなちょっと私は気がしました。
うん、
うん、はい、どんどんいきます。
はい、
はい、新料理追加ということで、はい、ホクホク肉じゃがとヒールカルボナーラということですね。
はい、
あれ肉じゃがでしたっけあの、
はい、
作った人の料理レベルが分かるとか、なんかありましたよね、肉じゃが。
ああ、
言われがありましたよね。
リアル料理の方。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
なんでしたっけ。よくほら、まあでも、はい、生姜焼きは誰でも作れるのとかなんかあるじゃないですか。
ああ、いや、でも、どうでしょう。軍曹さん、ちなみに、料理とかは、はい、
腕はありますけど、
はい。
封印してます、今。
あ、そうなんですか。あえての。
あえてですよ。
そうなんですか。
本当は作りたいんですけどね。あの、
はい。
料理台っていうか、シンクとかそういったのは広くないと、やる気出ないんですよ。
まあ、わかります、わかります。
わかります。うん。
なんかね、確かにバーって並べて一気に、ね、作りたいけど狭いと、
そう、
ね、なんかごちゃごちゃしててやる気出ないっていうのは なんとなくわかります。
わかりました
。イメージは OK、うんうん、
なんで作る腕はあります。気力がないじゃないですね、はい、
ちょっと今度作って写真あげてください。
ああ、いいですよ。実家帰った時は作れるんで。
ああなるほどなるほど、
はい、
僕も、ちょっと最近やってないんですけど、
うん、
料理作った写真とかを、うん、ツイッターに上げてたりしてた時期があったんで。
私？
あ、いえ、僕
は。あ、はいはいはい。
はい。上げてた時期があったんで。
ええ。
ちょっとまた、まあ、肉じゃがもカルボナーラも、まあ、ちょ、カルボナーラはちょっと火の入れ方とか難しいところあるんですけど、
うんうんうん、
肉じゃがなんか特にもう、切って、もう何やったら味付けも麺つゆでいったら、
うん、
簡単にパンパンと作れるんで。
うん。
まあ、そうですね。さっきのその、肉じゃが作って、
うん、
その人の腕っていうよりは、なんかお袋の味じゃないですけど。
そうだそうだそうだ、そっちですね。
ね、なんかそれをなんか肉じゃがは ね、聞いたりしますよね。なんか
お袋の味上位ランキング的、あのランキング的に上位に入る的なのが肉じゃがですかね、
はいはいはいはい、ですよね。なんかそれはよく聞きます、
ね、あそうですよね、うん、
この、 あの新料理追加のこの説明のところにも、うん、家庭料理の定番っていうそのレシピの名前になってるんで、
うん、
肉じゃがやっぱりそうなんでしょうね。
そういうことですよね。
はいはいはい
はい、ということで、うん、あの料理職人の方ですね、ちょっといかがでしょうかということで、
ねね、新料理追加楽しみですよね。
そうですね。
ねえ、
はい
はい、
それから白箱宝箱調整してますというところですかね。
はい
はい、ということで前半ここまでですね。
あ、そうですね、
うん、はい、ということなんでちょっと駆け巡ってみましたけども、
はい、
はい、ちょっとまとめというかね、感想を聞いていきたいなと思うんですが、
はいはい
はい、ここまでどうですかね。
はい、うん、そうですね、あのやっぱりあのメインストーリーが、
うん、
もうこのバージョン1のその闇の根源との因縁に決着がつく、もう最終のバトルみたいな感じになってきてるんで、
うん、
やっぱどんなちょっと最終結末になるのかっていうのがやっぱり一番楽しみにしてるところではありますね。もういや、ラスボスであろう名前は出てて、
うん、
あの多分そのままそうなるんかなとも思いながら、
うん、
実は、
うん、
どんでん返しのラスボスがいるとか、
うんうんうん、
いや勝手な想像なんですけど、
うん、
なんかそんな感じになっても最後、まあハッピーエンドっていうのをみんなね望んでるとは思うんですけど、
うん、
こんな感じで終わっちゃうのみたいな、だから どうなんかな、最後どうなんかな、結末どうなるんかなっていうのがものすごく楽しみで、
うん、
やっぱり僕はなんかいろいろね、修正点とかいろいろコンテンツ追加されてっていうのも、それもいろいろ楽しみな、いろいろあるんですけど、
うん、
やっぱこのストーリーが最後どうなるのか、もう本当に、ね、最後の最後っていう、まあ、なんかバージョン6からは新ストーリーだみたいなね、
うん、
話も聞くんで、もう本当に最後のクライマックスなんで、ちょっとそこを一番やっぱり楽しみにしてるところではありますね。
はい
はい、
他ありますか？
他ですか？
はい。
そうですね。うん、まあ、あの、エスタインフェルノはちょっとさっきも言ったんですけど、
うん、
あの、全然、今まではやっぱり行ってない人っていると思うんですが、やっぱりもうエンドコンテンツなんで、
うん、
あの、そこをこの8人で行けるっていうところで、やっぱり、あの、敷居がだいぶ下がってくるんで、
はい。
まあ、僕も含めてなんですけど、ちょっとやっぱり皆さんにもちょっと挑戦していただきたいなっていうコンテンツかなとは思いますね。
うん
うんうんうんうんうん、そこはやっぱり楽しみですね。
うんうんうん、うん、はい
はい、
あとは大丈夫ですか？
ね、あとはそうです、まあ、いくつか言っておきましょうか。まあ、裏ないしを結構出た時って、
はい、
あの攻撃ができたり回復もできてオールラウンダーに戦える職、やっぱり、まあ、あの追加職ってやっぱりどうしても運営も使っていただきたいんで、使ってもらいたいんで、
うん、
ちょっと強めに作ってると思うんですけど、
うん、
その後やっぱりちょっと強すぎたかみたいな感じで、
うん、
ちょっとナーフされたりとかした時もあって、ちょっと不遇なちょっと時期が続いたかなと思ってたんで、
はい、
結構僕好きで占い師ずっと使ってたんですけど、
うんうん、
ちょっとそういったこともあって最近触れてなかったんで、今回まだちょっと注目されるっていうところがやっぱりあの嬉しかったり楽しみだなっていうところはやっぱり思いますね。
うんうんうんうん、
はい、
なるほど、
はい
はい、といったところでしょうかね。
そうですね、
うん、はい
はい、
それから私としてではですね、
はい、
俺ストーリーですね 4.4 で止まってるんですよ。
お
ちょっとあの余裕がインする余裕はあるんですけど物語の世界にどっぷり入るまでのあれがちょっとなくてですね今。
あ、確かにね、ちょっとやっぱ集中してやりたいですもんね。
そうそうそうなんですよ。 はい、ゴールデンウィークも結局だったし、うん、なので、はいはい、多分全部やるの覚うかなと思って、
あちょっとやっぱりね集中してやりたいとなるとそういう休みがね、
そうですね、
必要ですもんね、
うん、はい、あるので、まあ別にそれはいいと思ってるんですけど、自分で自分のペースなんで、
はいはいはい、
うん、そんなちょっと予定でおりました、
はいはいはい、うん、なるほど。
でそれから私もフェスタインフェルノは気になるので、これはちょっとぜひやってみたいなと思います ね、
うんうんうん、ね、ちょっと楽しそうですよね、
うん、そうですね、うん、
うん、
ね、チームのイベントとしてもね盛り上がるのかなと思いますし、
そうですよね、
うん、でそれからあとレベル解放もあるということなので、前回ちょっとあのメタキン売ってたんですけど、今回は売らずにちょっとやろうかななんて思いますね。
あ、なるほど、
うんうん、
なんかそういえば言ってましたね、なんかメタキン売ってって言ってね、
そうですね、前回2000万近くぐらい儲かりました
、ね、おお、ね、そうですね、
今回はちょっとやりません、普通に消化します。はい、
なるほど、いや、うん、僕もそうなんですよ、実はあのこのレベル上限解放のところで言えば、
はいはい、
あのちょっとカンストにちょっと全然今の時点でもまだ全然行ってなくて、
うん、
なんで、まあ、7月に連休が多分、スポーツの日とか、あの、
うん、
あれの関係で多分、木、金、土、日、4連休ぐらいにうまくいけば、なるので、
うん、
その時にあの、修練の心得でしたっけ、はい、あの3日間使えるやつ。
はいはいはい、
あれをちょっとうまく使ってその時に一気に上げたいかなってちょっと思ったりもしてるんですけど、
うん、あの、うん、はい、何日ぐらいでしたっけそれ、何日からでしたっけそれ、下旬ですか、
いや休みですよね、
でそのうん22とかですか、
いやねちょっと待ってくださいね、7月のね22、あそうですそうです、22の海の日たえスポーツにかな、
うんうん、
うん、22からですね、
まあ、そうですね、そのあたりもまだこうなんだあのレベル上げブームというか、
うんうんうん、うん、
ね、波があれば全然いけるかなっていう感じですよね、
そうですよね、2週間後ぐらいですもんね、アップデから、
そうですね、ちょっと絶妙な期間帯ではあるかななんて、うん、思いますけども、うんうん、まあまあ、
うん、
でも2週間は大丈夫ですかね、
うん
うん、はい、
はい、
でそれからですね、あ、まあちょっとそのレベル上限解放はまあちょっと早めにやろうかなというようなところと、あとはその、はい、現場の強化というところで、
うんうんうん、
バンマでね天地雷鳴使う人いるかと思うので、まあ私もそうなんですけど、はいはいはい、うん、そこでちょっとね強化ぶりを確認したいななんてちょっと思いますね。
そうですね、確かにそういう意味ではバルバルとかドメディとかね結構使えるぐらい強くなってる可能性もありますよね、
うん、それこそそこでもあのカカロン一択だったんですけど、もしかしたらクシャラミがね使えるようになるかもしれないですし、
確かに確かに、
うん、そこは気になるかなっていうところですかね、うん、
はい、
私としては以上ですね、
はい、
はい、そして、冒頭でもちょっとお伝えしましたが、リンマンさんからちょっとメモをいただいておりました、後半部分もあるので、はい、ちょっと今回話をした部分だけちょっと、抜粋してご紹介します、
はい、
フェスタインフェルノ開催の頻度は、月に3回と放送で言っていたが天国のような条件があるのかどうか気になる、参加権、龍ヶ関、浜関がなくてでも羽集めができるのがライトな人には良いのでは、
うんうんうん、
あと単純に面白そう、
うんうん
う
ん、
ということで、あんま速攻なんかやりそうな雰囲気ですね、
そうですよね、
うん、
確かにもうすぐ気軽にね参加できるのがいいですよね、
うん、ですね、
うん、
ところであの、
はい、
リマさんはあの漢字が静かにすごいですよね、俺頻度って多分書けないと思うんですよ、俺頻度って書けます、
いや
自信あります、
いや僕ね僕ね僕も漢字そんな得意じゃないんですよ、
ああほらもうねこうなんだメール文化っていうかさ、 スマホ文化
で。いや、本当にね、そうなんですよ。変換パーってできるじゃないですか、すぐに。だから、そうなんですよ。別に漢字覚える必要がないんで。
まあ、読みは覚えた方がいいかもしれないですけどね。
確かに、確かにね。
だから、開催は書けますよ。放送も書けますわ。
はい。
うん、頻度の頻度と俺自信なくて。
確かに。はい。僕も苦手なんで何とも言えないです。
うん。リーマさんすごいですね。はい、
ね
え。はい。そして、天地のスティック。
はい。
強いとはいえ、くしゃらみがカカロンに近くなることもあり、うん、蘇生ができることのメリットがどのくらいあるのか。次の強敵エンドコンテンツから葉っぱの使用制限が入ってくるので、その点では蘇生ができるようになるのは大きいのでは、
うんうん、
もう扇持つことは少なくなりそう。アロケル、うん、ガルーダの範囲プラス1メートルが欲しい時とか、
うんうんうんうん、うん、
ですね。はい、
確かにそうですよね。扇持ってると、その範囲プラスされたりするんで、
うん、
盤まで、
うん、
何かその技使った時に、その範囲も広がるんで、スティック持ってる時に盤ま行くとその効果がないんで、確かにそうですよね。ちょっと人が広がった時とかに、届かないとか、
うんうん、
そういうところは確かに扇の方が、そういう時はメリットがあるんでしょうね。
うんうんうん。
うんうんうん。
まあ、ちょっと使い分けが必要。
そうですね。
なんですかね、これね。うん。
あとは、スティックにザオリクついてるんで、どっちかというと、僕のイメージでは、スティックでザオリク使えるようになってるんで、バルバルとかドメディを使ってみたいな、なんかちょっと運営の、
うん。
思いみたいな感じもちょっと、
うんうん、
思ったりするんですけどね。
うんうんうん、そうですね。
うん。うん。
そして、くしゃらみ強化。
うん。
カカロン死ぬことはないと思うが、思い切った調整だと思った。ゲンマレベル110で 30% 蘇生時。バフつくのが良いですね。他、うんうん、ゲンマ、カッコ、ドメディ、バルバルーは使ってみてからかな。
うんうんうん。
まあ、その通りですね。で、
占
い師。ようやく来たという印象、はい。前から推奨級中にエンゼル2回はギリ行けてたはずですが、さらに余裕を持ってエンゼル2回できるようになりましたね。以前追加されたリバートハントも使えばダメージに期待ができそう。タロットもこのぐらい作りやすくて良いと思う。もうワタボーも何個も作らなくて済む。
うんうんうん。
はい。で、それから新料理。当たり前に良い。
はい。
今までなかったもんね。
うんうん。この HP と、このコーマとか回復魔力がの組み合わせってことですね。今までなかったっていうのは。
うんうん。
うんうん
うん。そうですね。
まあ、そこは強いよってことですね。
うんうん。
うん、
そして、総評、これちょっと全部今回は読みませんけども、
はい、
うん、武器防具追加なしは残念ですが、 4.5 後期もそうだったし、まあ、レベル上限解放と料理でバラシュナに勝ちやすくなるねというね、まあちょっと、まあ、私もそう思ってますけど、戦闘の変化ですね、そこをちょっと楽しみだなと思いますね、全体的にね。
そうですよね、その辺のね、バランスをどう取ってくれてるのか楽しみですよね。
うん、もしかしたらなんか、うん、チート展開って言ったらオーバーですけど、
はいはい、
劇的な、なんか素敵な事故が起こりそうな、こう、なんだこれやみたいな感じの展開が、ね、起きるかもしれないですね。
あったりするんですかね。
ちょっと楽しみですけどもね。もしあればですけどね。
あればね。
だから似たあれだとね、昔道具使いの必殺、
はいはい、
のね、展開時間が結構長すぎて、
お
強すぎたんじゃねみたいな、強すぎじゃないのみたいな話とかね。
はいはいはい。はいはいはい。
ちょっとその辺歴史があるんで、
なるほど、
今回なんかね、出てくるかもしれないですね。 蔵出しあたりでね。
確かにね、うん、
はい、といったところですね。
はい、
はい、じゃあ、後編の方はですね、次回ね、はいはい、お届けしまして、その間にですね、今日お届けした内容についてお便り、あ、まあ、
そうですね、
あった時はちょっとねご紹介して、また一緒に、考えてね、
うんうん、
見たいなと思いますので、
うん、
はい、ぜひお便りお待ちしております。
そうですね、
うん、ツイッターハッシュタグウォーウォーでねお待ちしてますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。